知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は清掃対策課の菅さんに、環境センターニュース、不燃ゴミの中にはこんなものがについてお話を伺います。菅さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず今月のテーマ、不燃ゴミの中にはこんなものがとあります。どのようなものが混在しているのでしょうか。詳しく教えてください。
今回調査をした結果、不燃ゴミの中の約 16% が可燃ゴミや資源などの不燃ゴミ以外のものでした。この中の半分以上にプラスチック製容器包装や空き缶金属類などのリサイクル資源が混ざっていました。また中身の残ったライターやスプレー缶といった危険ゴミやリチウムイオン電池などの充電式電池も含まれていました。
そうなんですね、やはり混ざってるんですね。
そうですね、
はい。広報一宮1月号にも掲載されていますが、その調査の結果がグラフにもなっていてとても分かりやすいんですが、こちらはどのように調査されているのでしょうか。
はじめに不燃ゴミの集積場に出されている不燃ゴミの袋をいくつかサンプルとして収集し、環境センターに持ち帰ります。その後、袋ごとの重さを測った後に中身を取り出し、種類ごとに手で一つ一つゴミを分別します。最後に分別した種類ごとに重さを測ります。
なるほど、いくつかサンプルをピックアップして、それから一つ一つゴミを分別するんですね。
そうなんですね。
はい、ちょっと大変そうですが、こういった調査は定期的に行われているのでしょうか。
はい、今回初めて不燃ゴミの中身について調査を行いました。火災の原因となるスプレー缶やリチウムイオン電池がどれだけ混ざっているのか、またリサイクルできるガラス瓶や金属類がどれだけ混ざっているのかを把握することを目的に、今後も定期的に行っていく予定をしています。
そうだったんですね。初めて行われたということで、そして今後も定期的に行っていく予定なんですね。
そうですね。
こうした調査結果から、可燃、空き缶、金属、そしてプラスチック製容器包装、ペットボトルなど分別できるものが多く含まれているということでしたが、改めて不燃ゴミについて教えてください。
はい、不燃ゴミは、例えばコップやグラスをはじめとしたガラス製品や、陶器の食器類、またドライヤーやトースターなどの、小型家電製品、さらにはポリバケツや陶器のポリ容器などの、プラスチック製不燃ゴミとなります。不燃ゴミイコール燃えないゴミと捉えがちですが、燃えるものもありますし、空き缶などのように燃えないものでも資源として出していただくものもありますので、注意していただきたいです。
はい、そうですね、やはり不燃ゴミイコール燃えないゴミとね、やっぱり思ってしまいがちですけれども、またその中でも燃えるもの、そして空き缶などの資源もあるので、ここはやっぱり気をつけた方がいいということですね。
そうですね。
はい、わかりました。私もついつい迷ってしまうんですが、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、改めて教えてほしいことがあるんですけれども、菅さん、スプレーの缶の穴開けってした方がいいんですか。
はい、スプレー缶はですね、中身を必ず使い切って穴を開けないで、そのまま空き缶金属類で出してください。中身を使い切ることが困難な場合は、環境センターまたは、土日に市内4カ所で開催しています資源の拠点回収にお持ち込みください。
はい、穴を開けないでそのまま空き缶金属類ということですね。はい、資源の拠点回収にお持ち込みくださいということですね。はい、わかりました。 そして乾電池と充電式電池、こちらの分別はどうでしょうか。
はい、乾電池は月に1回の町内回収資源の日にお出しください。また充電式電池、これはですね、スマートフォンや電子タバコ、充電式のハンディクリーナーなどに多く使われていますが、この充電式電池は、火災の原因ともなりますので、取り外して販売店やホームセンターなどのリサイクル協力店にお出しください。もし充電式電池がどうしても取り外せない小型家電等については、市内21カ所にあります小型家電回収ボックスに入れてください。
はい、わかりました。乾電池と充電式電池、こちらもですね、やはり分別必要なんですね。そしてよくこちらも迷いがちですが、電球と蛍光灯ってどうなんでしょうか。
はい、電球は不燃ごみとして出してください。蛍光灯は月に1回の町内回収資源でお出しください。もし割れた蛍光灯は、不燃ごみとして出してください。
はい、わかりました。続いて今度カバンなんですけれども、革や布製のカバン、こちらに金属とかよくついてるんですけれども、取り外して捨てた方がいいんですかね。
はい、こちらはですね、容易に取り外せる金属等は、取り外していただいて可燃ごみへお出しください。取り外した金具は、不燃ごみとして出してください。
はい、わかりました、ね、なるべく分別できるものは行っていこうということですね。
そうですね。
はい、先ほど菅さんの説明にもありましたが、捨て方を間違えてやっぱり事故が発生するという話もありました。事例などありましたら教えてください。
はい、こちらですね、充電式電池が外されていない小型家電が不燃ごみとして出されていたために、収集車やゴミ処理施設で火災の原因となることがあります。また充電式電池以外でも、中身の残ったライターやスプレー缶などが、危険物と同じように発火する危険があります。実際に1月に入って一宮市で不燃ごみの収集車が発火する事故が発生しました。幸い早期の発見と消防車の消火活動により燃え広がることを防ぐことができました。しかし火元のゴミを確認したところ、発火した原因が特定できないぐらいに中身の残ったままのライターやスプレー缶などの危険ゴミが大量に混ざっていました。このような事故を防ぐためにも、そのまま不燃ゴミで捨てずに正しい処理と分別をお願いします。
そうだったんですね。1月に入ってもそんな火災があったんですね。
そうですね。
はい、やはり危ないですね。こちらも正しい処理方法を皆さん、間違えないように捨ててください。正しい分別をするためにも、何か参考資料などありましたら教えてください。
はい、こちらはですね、スマートフォン、タブレット端末などからウェブサイトにアクセスしてゴミの分別方法を確認することができる一宮市ゴミチェッカーというウェブアプリがあります。またゴミと資源の分け方、出し方辞典も発行しております。こちらの配布場所は環境センターのほか、市役所、本庁舎、木曽川庁舎、微細庁舎、各出張所になります。
はい、わかりました。スマートフォン、タブレット端末などからウェブサイトにアクセスしてということで、一宮市ゴミチェッカーという便利なものがあるんですね。
はい、
そして紙になりますが、ゴミと資源の分け方、出し方辞典というね、用紙もあるんですね。
そうですね。
はい、こちらも参考にしてください。それでは最後に菅さんから一言メッセージをお願いします。
はい、ゴミにはですね、たくさん種類があり、それぞれ正しく分別することが大切です。それはですね、分別して資源として再利用することでゴミを減らせるだけではなく、危険ゴミによる事故を防ぐことにもなります。皆さんの生活を支えるゴミ収集やゴミ処理を続けていくためにも、正しい分別への取り組みにご協力をお願いします。
はい、引き続きゴミの分別継続していきたいと思います。
はい、
菅さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回清掃対策課の菅さんにお話しいただいた環境センターニュース、不燃ゴミの中にはこんなものがについては、 広報一宮1月号16ページに記載されています。お問い合わせ先は環境センター、電話番号 0586-457004 0586-457004 です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは保育園の入園申し込み追加分2月1日から15日に受付についてのご案内です。市では4月以降新たに小規模保育事業所、事業所内保育事業所を含む保育園へ入園を希望する方の追加申し込みを受け付けます。入所条件や入所できる保育園など詳しくは2月1日月曜日以降に市ウェブサイト ID1016-785 をご確認ください。お申し込みは2月1日月曜日から15日月曜日に申し込み用紙などを本庁舎保育課へお願いします。申し込み用紙は保育園保育課で配布しています。なお私立保育園は申し込み時に面接を行うため開庁時間内に児童と一緒にお越しください。お問い合わせ先は保育課、電話番号 0586-289024 0586-289024 です。続いては給食費、学用品費など就学費用を援助についてのご案内です。市では子どもを小中学校に通学させるのに経済的にお困りの保護者に給食、学用品などの費用を援助します。また小中学校への入学準備の学用品費の支給を入学前に行います。2月末までに申請が必要です。対象の要件など詳しくはお尋ねください。お問い合わせ先は学校教育課、電話番号 0586-857072 0586-857072 です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 iWave。
それでは最後に経済センサス活動調査の調査員を募集についてのご案内です。応募資格は20歳以上の方、業務内容は調査票の配布、回収、点検、整理他です。任期は4月から6月まで。選考方法は面接です。報酬は6万円程度。お申し込みは2月26日金曜日までに電話で行政課までお願いします。お申し込みお問い合わせ先は行政課、電話番号 0586-288957 0586-288957 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave のアイスタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。